Radio。 皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は FT8 ってなんやねんです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆様にねお知らせなんですけれども、毎月第1日曜日の夜9時からの放送では映像の配信をね一緒にしてるんですけれども、
そうですね、
はい、はい、そうですね。でちょっと今月からね映像の配信が方法がね変わりましたということでお知らせです。FM パルルンのねホームページのトップページにアクセスしてください。そうしますとね、右の方なんですけどもちょっと下の方にクリクリとスクロールするとねハムのラジオのバナナがありますのでね、はい、そこをクリックしてください。そうしますとね、はい、FM のラジオの音とはね同期はちょっとしてないので、まあ、ずれたりするんですけどもいつアクセスしてもね最初から何回でもご覧いただけますということでね、はい、リアルタイム同時配信じゃないという感じです。
なるほど。
はい。で、配信時間はね、放送開始の夜9時ですね。はい、まあ、スタートは一緒です。はい。で、終わるのがね、配信の終わるのが翌朝の9時までということで、だいたい12時間ずっと流してます。いわゆるストリーミングみたいな形で流してるんで、アクセスしたら最初から見れるんかな。
はい、そうです。
そうですね。
そういう感じでね、見れますのでね、ちょっと便利になりますのでね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。でね、従来のね、サイマルラジオの方なんですけども、こちらはね、もう音声配信のみということで、はい、映像配信はね、今後なくなりますのでね、ご了承くださいませということです。
はい。はい。パルルンとしては、生放送の映像配信はあるんですけど、
通常のね、映像配信はしてるんですけれども、
はい、
ハムのラジオだけは、映像配信なくなります。
なくなります。はい、もうなくなってます。
はい、なくなってます。
はい。
はい、ということでよろしくお願いいたします。
あ、で、それが終わった後は、YouTube で後繋がりますので。
そうですね。
はい。ただ YouTube は YouTube 用に編集若干してありますので、うん、内容は少し異なります。
そうですね。
はい。ご了承ください。
はい、ご了承ください。はい、次にね、JLRS の60周年記念局の11月と12月の運用の予定をご紹介いたします。まず11月ですけど、まあ、今月ですね。はい。2エリアからの運用ということで、9日から13日ということで、すいません、終わってますけど、静岡県、高田郡。
はい。ですね。まあ、明日もですね。
ギリギリかな、明日までかな。はい。はい。すいません。はい。その次が15日から19日、愛知県豊田市。20日から23日、愛知県名古屋市。24日から29日、愛知県清須市ということでね、名古屋をぐりぐりっと回る予定になっております。
そうですね。
はい、ですね。はい。名古屋とか、愛知県です、ね。
愛知県
です、はい。よろしくお願いします。はい、それから12月なんですけど、これは3エリアの方からの運用になります。2日が大阪市阿倍野区、3日が大阪府池田市、4日から16日、こちら側の大阪市阿倍野区、17日が大阪府池田市、18日から24日、これが大阪府羽曳野市ということで、ちょっと行ったり来たりしますけれどもね。はい。ね、はい、大阪府からの運用ということです。まあ、3エリアと言いましたね。大阪府でね、はい、よろしくお願いいたします、はい。はい。ということでね、今日はね、お待ちかねのね、FT8、もう、なんか、すごい、ね、
大人気なんですよ。
大人気ですよ、ね。
すごいんですよ、はい。パニックです。
パニックですね。はい。はい、FT8 の特集ということでね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、まず最初にいつもの FT8 ってなんやねんと、はい、いうことでね、はい、はい、まず FT8、まあ、FT8 つくとね、なんかどっかの無線機みたいなんですけど、
そうですね、
はい、
あ、なるほど、
はい、はい、まあそれを置いときまして、はい、はい、これもね実はね頭文字がねお名前なんですよね。
なるほど。
前のね JT65、これはねジョンテイラーさん、はい、まあそのものの JT、まあこの方ね K1JT ということで、この際もジョンテイラーさんなんですけども、はい、はい、今回はねスティーブ・フランクさん、
フランクさん。
フランクさんですね。はい、K9AN とからジョン・テイラーさん K1JT、 この二方によって、ね、開発されたデジタルモードだそうでね、スティーブ・フランケさんの、ね、F、はい、それからジョン・テイラーさんの T、 テイラーの T ですね、はい、この二つで FT8となってる、はい、ということです。はい。はい、私も初めね、JT からなんで FT やねんなと思って
た。自分
も
だなと思って。
はい。はい。はい、実際ちゃんとね、開発者のお名前が入ってるということでね。
そうですね。
はい。うん、まあそういうことが、まあ、まあちょっと、頭の隅に、ご存知ない方にまた教えてあげてください。まず、K1JT 開発のね、WSJTX、はい。これのね、バージョン 1.18 から、まあ、搭載されてる。
そうですね。
ということでね。今のバージョン 1.8 が正規の一番新しい、ね。
正式版が出ましたので。
出ました。
それが最新版になってます、
はい。はい。で、そちらの方にきっちり入ってますのでね。はい。ダウンロードでお使いいただきたいなと思います。はい。それから、FT8 の大きな特徴なんですけどもね、時間が15秒になったということでね。
はい。
これが大きいんですよね。
大きいですね。
はい。
ちょっと
そうなんですよ。まあデメリットもないということは、ないっつったらあるんですけども、はい、まあそれはちょっと後に置いておきましてね。やっぱりスピードがね、4倍になると。
はい。
ね、ということは非常に大きくって、まあそれがまあ一つ大きな要因だと思うんですよね。
そうですね。
まあすごい勢いでね。
広がってるから
ですね。それと、いろんなペティションの方でもね、FT8 でね、オペレートされる方が増えてきましてね。
はい、
やっぱりCW とよく似た感じで、まあ、大阪メダリストもチャチャカチャチャカとできる
わけ
です
よ。そうそう。
いいんじゃないなかと思いますね。
は
い、
なるほど、そういうことですね。
はい、あと、オートシーケンスがついているので、
あ、それもありますね。
すごく楽できるというのもあります、
はい、楽できますね、はい。その代わり、JT65 みたいにちょっと眠りはできませんので。
はい。はい、ながらはできない
です。
そう、
ながらは無理ですね。
無理ですね。はい。もうこれはもう、私ちょっとまだやってないんですけど、はい、ね、ディレクターがもう経験済みなんで。
やってますけど、ながらは無理ですね、
はい。そうですね。はい。はい。で、まあ、若干ちょっとやっぱりデメリットあると言ったのは、やっぱり受信感度がね、どうしても悪くなってるということでね、これ、はい、4分の1になったということは、いわゆる誤り訂正の時間も少なくなってるのは当然なるんで、まあ、そういうのを含めるとね、はい、
そうです
ね、結果的に受信感度が悪くなってるということ、
はい。
最近の JT だとね、マイナス30デベぐらいも受信できるとかできないとか、
ね、そうですね。
まあ、ソフトと環境、まあ、リグの調整、アンテナ、
ね、はい、まあ、いろいろあります。すべての条件が揃うと、マイナス30ぐらいまで大丈夫かなっていう感じですね。
はい、で、今、まあ、いろんな話あるんですけども、まあ、デコード限界はマイナス24ぐらいまでかなというのが、はい。大きいかな。
で、私が今運用したところは、やっぱり20から21ぐらいしか見ないです、
ね。まあ、限界ですかね。
無線機能の性能もあると思うんですけど。
そうですね。
はい。
やっぱり周りの環境の影響がやっぱりもろにね、はい、影響も当然してくると思いますんでね。はい。まあ、そういうふうなモードなんで、でもやっぱり結構、スピードは速くなって、はい、まあ、ペディション局からとか、それは多分ね、どんどんどんどんとね、いろんな方と QSO できるというのはね、
はい、
それ大きいんじゃないかなと。
ね、
はい。まあまあ、4、5分かかって1曲では、ちょっとやっぱり、ペディションとしてはやりにくいですよ。
はい。
はい。はい。まあ、ということでね、まずは今度 FT8 のね、符号の構成なんですけれどもね、まあ、先ほど申し上げたようにね、はい、エラー訂正機能がね、JT65 よりもかなり低くなってるというのは、これはもう仕方ないところで。はい、
そうですね。
それと、FT8 ということでね、JT65 に関しては65が8になってるなということ、JT9 とかでね、ご存知の方は分かると思うんですけども、はい、トーン周波数の数ですね、
はい、
これ8値の8トーンの FSK になりますんでね、はいはい、から速度はだいたい6棒前後ですかね、はい、ちょっと詳しい話は私も言わない、6点何棒かな、は
い、そのぐらいです、
ね、6前後です、
はい、で、はい、バンドアップがだいたい 50Hz になりますんで、はい、
非常に狭いですよ、
ね、そうですね、ただJT9 と一緒で例えば7メガみたいな細いところでもね、びっちりと並ぶという。
はい。
そうですね。
で、実は今21メガでもびっちり並んだなんで、びっくりしてるんですよね。
はい。すごいです。
はい。すごいです。はい。という感じですね。で、ちょっとまとめますとね、送信時間が短いということで15秒。
はい。
周波数の繊維幅が狭いということでね、8値FSK と、この2つがね、キーワードになりますのでね。
はい。
はい。から、ソフトウェアね、先ほど申し上げたの、WSJTX ですね。
はい。
まあ、これだけしか今のところないです。はい、ただ、まあ、これからね、いろんなソフトの方がね、いろいろとバージョンアップの時にね、FT8、対応出てくると思いますね。ちょっとこれも楽しみですよね。
そうですね。期待してますね。
はい。はい、から、先ほどの WSJTX もバージョン 1.8 の正式版になってますんでね。
はい、
まだまだ、ベータ版というんですかね。RC123 というのを持っている方は、正式版への変更をね、お勧めしますということになります、はい。
そうですね。
だいぶ改善されてるみたいです。
そうなんですね。はい。はい、まあ、やっぱりね、一個一個だんだんと良くなっていきますんでね。はい。はい、 から、次にね、ちょっと大切なことがあるんですけども、どうもね、GT60 に比べてね、パワーが必要みたいということで、
はい。
うん、なんか、私も見ててね、プラスがあるんですよね。
ありますね。
レポート。
GT では見なかったプラスがありますね。は
い、だい
た
いマイナスの、高く飛び1、マイナス1とか2なんですけど、はい、プラス10とかね。
はい、いるんですよ。
多分近所で出たらね、プラス20とか出るんじゃないかなと。
はい、可能性はありますね。
そうですね。
多分やっぱり遠くと更新するために、いわゆる微弱通信という、元々の JT、EME でね、使ってた形のところから、まあ、ちょっと使い方がね、だんだんと変わってくるんじゃないかな。そんな感じはしますね。
ありますね。
別に悪い、悪いはね、別に、言ってるわけではないんでね。まあ、それはこれからの使い方次第かなと思いますね。は
い、
うん、
思います。
はい。それからね、まあ、いいところなんですけど、やっぱり時間が短いんでね、もうすごい曲がね、たくさんの方が聴かれてますよね。
いっぱいです。
そうですね。はい、それから、まあ、著名な DX さんの方のね、運用がどんどん多くなってる。そんな感じ
ですね。そうですね。JT65 には出てこなかったけども、著名な方、ね、CW、SSB で有名な方が、うん、あと RTTY で有名な方が、FT8 には出てこられてるっていう感じがありますね。
はい、まあそんな感じですね。はい。から次、周波数なんですけどもね、基本的なの JT65 よりも 2kHz 下というところですね、運用されております。まず40メーター、7メガです。これ7074なんです。
はい、
これ海外のみなんでね、日本では絶対使わないようにお願いいたします。はい、から30メーター、10メガですね。はい、10.136kHz ということでね。はい。はい、から、
10.136 だと kHz じゃなくてメガヘルツで。
はいはいはい。はい。10.136kHz。
はい。
10.136MHz。
はい、そうですね。
20メーター、14メガですね。これは 14.074MHz。
はい。
ということでね。から、17メーターが 18.100。
はい。
から15メーター21メガですね。21.074。
はい。
12メーターが 24.915。10メーターが 28.074。ということで、まあ2キロ下ということで、
ね。はい。そうですね。
それから80メーターの番だ。これいつもね、だいたい7メガもだいぶマシになりましたけど、3.5 はね、まだまだね、なんかややこしいんですけれども、はいはい、オーバーの可能性あることがね、気をつけてくださいということですんで、それはちょっと気をつけてください。
はい、
3574ということなんかな？
そうですね、うん、76が一般的で、74が、うん、FT8 になるんですけど、うん、一応それならばインバウンドにはなるんですけど、うん、オフバンドの可能性が出てくるので、
うん、はい、そうですね、はい、ちょっとここは気をつけてください。
皆さんもう少し低い方にダイヤルを合わせてるみたいですね。
そうですね。
はい。
はい。はい、まあ、これは、ただ、まあ、今でも問題なんですけどね、海外製のソフトは、リージョン関係なく出るようになってますね。はいはい、気をつけてください。はい、また三浦の幹事長の方からね、お手紙が来るか
もしれない。そうですね。
でも、まあ、この3572ぐらいに合わせてれば、オフバンドはしないと思うので。
はい、
そうですね。それが一番いいと思いますね。
はい、
そ、
は
い、
うことなんですよね。はい。ということなんですけど、あとディレクターおっしゃってたんですけど、JT65 モードで QSS した方は結構多いと。
まあ、多いんですよ。ログを見てみると、過去は JT65 で繋がってる方がすごく多いです。うん、
なるほど、
ね。だからやっぱりそこから皆さん移行してきてるみたいですね。
う
ん、
そうですよね。
はい。そうですね。はい。はい。ということでね、後半またね、いろいろとお話し差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時を知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都町田市、11月25日、26日、申し込みは11月14日までですのでご注意ください。群馬県前橋市、12月9日、10日、東京都立川市、12月23日、24日、東京都足立区、1月13日、14日、茨城県取手市、1月20日、21日、千葉市中央区、1月27日、28日、信越エリア、新潟市東区、11月25日、26日、こちらも申し込みは11月14日までですのでご注意ください。長野県松本市、12月16日、17日、東海エリア、名古屋市中区、12月16日、17日。近畿エリア、京都市右京区、12月23日、24日。堺市北区、1月27日、28日。次に3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。 関東エリア、埼玉市大宮区1月14日。近畿エリア、堺市北区12月3日。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、東北エリア、仙台市青葉区1月20日。関東エリア、埼玉市大宮区12月17日。東京都目黒区1月28日。東海エリア、名古屋市中区1月14日。近畿エリア、神戸市中央区1月21日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、神奈川県相模原市12月9日10日。信越エリア、長野県松本市12月23日24日。東海エリア、静岡県静岡市1月27日28日。詳しくは QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JA1QML 桜井です。最近あまり出てませんが頑張ろうと思ってます。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、大流行の FT8 なんですけどもね、はい、まあ、JT65 とかね、まあ、JT9 とかと比べまして、運用では工夫が必要、はい、ということなんです
ね。
は
い、早いんで。
そうですね。
ポンポンポンいっちゃうんで、ちょっと注意してやらないとダメですね。う
ん、それと、バンド内結構曲積んでますんでね、はい、ソフトで見ててもね、ずらーっとコール線並ぶんですよ、ね。
隙間がない。
は
い、
そうなんです、うん。あれ大変ですよね、また。はい、ということでね。で、まずね、同じ周波数でも、音がない時ってやっぱ結構あるんですよね。
あります。
うん。で、この時やっぱり周波数をずらして読んでみるということで、
ね。は
い、
うん。そうですね。それが一番有効ではないんですかね。
は
い、
そうですね。うん、JT65 もそうですけども、同じ周波数でね、重なって読んじゃいますと、やっぱり全然デコードできない、はい、ということがありますんでね。はい、で、ですから、聞く方にとったら、まあ、送信するのはね、その曲、CQ の曲しか聞こえないんですけど、呼ばれる方と見になればね、何曲か聞こえる可能性もありますんでね、やっぱり重なって呼ばれると、ね、全然デコードできないと、はい、いうことになりますんでね、はい。で、まあ、その曲にとってね、強い曲が1曲でもあれば、まあ、それが基本で、デコードできるんでいいんですけどもね、まあ、大概が同じようなレベルが、
そうなんですよね、同じような
レベルなんですよね、はい。はい。ということなんでね、まあ、相手が強く入ってるのに、何回目でも音がないなということはね、やっぱり周波数をずらしてみようと。はい。
そうですね。
送信周波数ですね。はい。
むやみにパワー上げてもね、同じなんでね。はい。そうですね。同じ周波数で上げ
る。意味ないと思います、
ね。意味ないんでね、はい。はい。よろしくお願いいたします。それからね、これちょっとディレクターの経験にも基づくんですけど、はい、HC をオフにした方がいいということでね。
はい。はい、
これってなんてなんですか？
やっぱり JT65 と違って、大きなパワーの曲が結構いるんですね。
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。
プラスがいますよね。
はいはいはい。
で、まあ、狭い帯域でいっぱい並んでるんで、うん、その曲が出てくると、結局ゲインを落としてしまいますよね。はい、RF のゲインを、はいはい。で、落ちると今度弱い信号がですね、うん、全然見えなくなっちゃうんですよ。うん、
そうかそうか。はい、SSB でもそうですよね。ワーンと近くの曲でやると、はい、ね、弱いと曲、沈んじゃいますよね。
沈んじゃいますよね。
AGC でね。
ええー、うん。なので、AGC は切っておいた方が、信号が浮かび上がってきて見やすいです。
うん、なるほど、なるほど。はい、だから、まあ、バンドスコープでね、まあ、JT の曲見えるんで、JT とか FT の曲見えるんで、はい、まあ、沈んでしまうことはないと。
そうですね。
ただ強い曲は歪んじゃう、
ね。そうなんですよ。強い、あんまり強いのがいると、今度はそこが歪んで、こう、ビヨーと広がってるんですね、ウォーターホールが。うん、だからそこはね、ちょっと調整しながらやらないとダメなんですけど。
そうですね。
そうですね。
はい、基本的に AGC を切っておいた方が、デコード率が高いと思いますね。うん、
はい。ウォーターホールの色が濃くなります。
はい。はい、
はい、はい。見てわかるんですけど、うん、ウォーターホールの色が濃くなりまして、こう、文字として出やすくなりますね。
なるほど、ね。はい。結構大変ですね、これ今回。やっぱりパワーを出される、まあ、言い悪いはもう置いときましてね。はい、やっぱり、うん、パワーとアンテナとかね、そこら辺が強いと、やっぱり、つながりやすいのは事実ですから、
ね。そうなんですよね。相手ビームがバッチリ向いてるとね、うん、パワーそんなに出てなくても、ここレベル上がりますからね。ね、
はい、はい。まあ、そういう意味で、まあ、今後ちょっとね、微弱通信という意味以外は、ちょっと減ってくる可能性強いですね。う
ん、微弱は微弱なのかもしれないですけどね。うん。うん、はい、そういう差があるということで。うん、それ GT よりも顕著に出てきてますね。
なるほど。そうですね。はい。でまあ、微弱で更新できるに越したことはないんで。
ないですけどもね。
はい。
はい。はい、 それからあと、まあ、DX ステーションでね、F8 モードのね、運用がね、どんどん増えてきてるんですけども、はい、やっぱりセパレート運用とかね、CW とかね、SSB でも、よくやりますけど、はい、まあ、周波数を変えてまではしませんけど、バンドまで変えませんけど、その周波数内でね、セパレート運用というのがね、
そうですね。
あると思うんで、まあ、これからどういうふうな動きになるかですね。
そうですね。は
い、
今、それを検討されているようで、もっと効率よくですね。はい、今、1局との更新が1分くらいかかるんですけど、
う
ん、
そうですね。
それをもっともっとこう効率よく上げてやろうという方をいろいろ検討されているようです、う
ん。なんかもう、1回の15秒で、基本的な給与差が終わってしまうという、ね、なんかそういうところも。
あるみたいです。
みたいですね。
15秒でね、はい、送って、で、応答があれば終わりみたいなね。
うん、そうですよね。
はい。
まあ、そこら辺はこれからどうなっていくかね、まあ、まあ少なくともレポート交換とかね、はい、やることはしっかりやらないと、
そうそうですね、最低限必要なことはいっぱいあるんですけど、はい、
そうですね、
そうですね、
で、それが多分アナウンスされるので、皆さんその方法に、ね、従ってもらえればいいと思
います。まだ今、手探り状態というのが、
はい、
うん、出たばっかりで、もう急に、
そうそうそう、
すごい、
みんなね、みんなどうしていいか分からないところもあるんですよね。
そうですね、
はい、
あまり省略するとね、電波法に触れる可能性もあるんで、ちょっと気をつけなきゃいかんところもありそうな気もしていますね。
それもですね、更新として成立しないところもありますね。
そうですね、
はい。必要なことはやっぱりメッセージのやり取りは必要なんで、ね、
そうですね。だと思いますね。はい。
から、まあ、今度は、法律的なものになっちゃうんですけど、免許手続きですけどもね、はい、これ JT65 を運用されている免許であればね、FT8 の、まあ、モードというか、追加だけでね、基本的にはもう、運用できますんで、届けだけでね、運用できますんで、はい、まあ、そんな大きな、問題ないと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、から、ハード的にはね、もう RTTY とか、もう JT とか使ったら、そのまま使えますんで、
ね、全く同じのが使えますね、はい、ま
あ。とにかくソフトを変えるだけだ。
はい。
うん、
はい、
ただ先ほどのバンド幅が狭くなるということで、というか横のね、強い強が来た時に沈んじゃうんで、なんかディレクター細
はい、
強帯域のバンドフィルターが欲しいなとか
欲しいです。DSP うまく利用してね、ウォーターフォールとうまく組み合わせて、 そうですね、そこだけポッとフィルターがかかるような仕組みが欲しいですね。
欲しいですね。
だからよく QSO 始まったら、そこの、他は見えなくするというね、機能とかも、ソフトありますけど、まあ、そんな感じでね。
シングルデコードっていうのはあるんですけど、
ね、バンド幅は変わらないですから、ね、
それとはまたちょっと違うので。
違うんですよね。
まあ、そういうことが、まあ、これからもいろいろと、面白いことができそうな、
そうですね、
ことなんでね、
楽しみにしたいと思います。
はい
はい、はい、ありがとうございました。
JR7LOS です。今 JT65 で、ベラルーシを呼んでます。撮ってもらえるかな、ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、まず最初のお便りです。JP3NCJ 久保さんからいただきました。
ありがとうございます。はい、
バニティコールサインが決まりましたということで、
よかったですね。
はい、エクストロバでね、行かれて、ガムでね、運用されたということなんですけどもね、はい、バニティコールサインにね、決まったということでね、N7NCJ ということでね、ご自身の JP3NCJ のね、
サフィックス合わせたんですね。
うん、合わせたということで、ね、N7NCJ ということでね、それから先日の台風の影響、これ結構ね、台風強かった、大阪ではかなり風強かった、私のアンテナも潰れませんでしたけど、10度ほど回転してましたし、
なるほど、
はい、まあ、そういうんでね、久保さんはね、HF と VU のアンテナマストが、ね、完全に折れてしまいましたということです。はい、すごい恐怖でしたということで、うちの近所でも、ね、やっぱアンテナ折れたとかね、
はい、
マストが折れたとかいう方ね、やっぱりいらっしゃいますんでね、やっぱり結構すごい風だったという感じですね。
そうですね、
はい、まあ、復旧の、ね、方ね、頑張ってくださいということです、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次のお便りです。
はい、
鈴木さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
JR7、あれ
LOS。
LOS ですね。はい、すいません。ちょっと目がどっか行っちゃった。はい、はい、はい。おばんです。ということでね。JARL の宮城県支部アマチュア無線何でも相談室で JT65 のデモのお手伝いに行ってきました。ということでね。
はい。
お疲れ様です。はい。この時にね、島 OM、
JSMDNO
の方と一緒にやってらっしゃったそうなんですけども、これ JT の、ね、デモした時に、ちょうど台風接近の折りだったんで、仙台も雨ということでね、
はい、
で窓が開けられない、アンテナが立てられない、 ということで、ね、まあ、ダミーロードでしか仕方ないということで、ね、つないでシミュレーションをすることになったそうなんですけども、はい、ダミーロード浪士では NG だったというか、ダミーロードも、ね、ちょろっとあの漏れると思うんですけど、やっぱり、う
ん、よっぽどいいダミーロードだったんですね。
呼吸のやつだったんですね。腰がないということで、
漏れてなかったんですね。
はい、あのなんかモビルホイップと、ね、マグネット機台を室内に立って、ね、実験されたそうなんです。はい、やっぱり結構の、ね、JT ロゴ信者の方々来られたということで、ね、はい、あのなんか鈴木さんに質問攻めだったということで、ね、はいはい、非常にあの楽しいあの一日だったそうですね。あのいろんな質問で、ね、申請内容とかね、から例えばあの PSK レポーター、JT アラート、JT リンカー、ね、はい、そういう質問もあったり、デモをしたりとかで、ね、お話できたということでね、まあ、そういう方々に近いうちに、ね、デジタル増資の世界に出てこられることでしょうということで楽しみにされてますね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。これもね、鈴木さんからのお便りでね、はい、ジングル作ってみましたということで、
はい、
ジングルいただきましたんで、ありがとうございます。はい、
採用しましたって。
はい、採用はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。次のお便りです。JN1FRL 佐藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
こんばんは、ご無沙汰しております。ハムフェア2017以来だったと思います。いつもマニアックな放送を楽しみに拝聴してますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて本日メールさせていただいたのは2017年の抱負として、2つのアワードを今年は挑戦したいということでね、はい、宣言されてたんですけども、その研究報告としていただきました。2017年3月17日に DUF4 かな、はい、これを申請して、本日ということなんで、10月25日ですね、のメールなんで、まあ、その近辺にね RF よりあのアワードを受け取りましたということで、はいはい、結構6ヶ月半年ぐらいやっぱりかかってますね。はいはい、報告しましたということですね。報告いたしますということです。はい、からね、あとは IRU リージョン2、これをね、受けれればね、この2つのアワード、完成ということでね、申請のも6月12日にされてたのでね、またどのぐらいで来るか、もう楽しみということですね。
はい、
ね、
はい、楽しみですね。
から、尺もね、QR をしたということでね、はい、200ワット運用。
はい、いいですね。
ということでね、から FTD5000 と、からリファレンスマイクル M1、いいなぁ。
いいなぁ。
ねえ、いいですね。
いいな、
はい、うん、いや、あれ、言おうとしますからね。はい、ということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、次のお便りです。JO1FHM ポータブル2、奈良島さんからいただきました。
ありがとうございます。
SUR 工房の縦振り電源最高ということでね、
いただきました。なるほど、
はい、皆さんこんばんは。いつもダウンロードして楽しく聞いております。GCC2007 JO1FHM ポータブル2、奈良島と申します。ということで、ありがとうございます。
ます
はい、ね、メール配信でね、ちょっと以前なんですけども、10月29日放送の予告が届きましたということで、はい、これの、実はCW 好きが講じて電源作っちゃったその1という。
はい、
JR は SUR、河野 OM がね、出演なさるということで、大興奮しました、ということなんですか。
なるほど。
はい、もう電信大好きなんですね。はい、はい、成島さんもね。はい、今年のハムフェアなんですけども、GHDK の縦振り電気を買おうと思って行ったそうなんですけども、はい、その時、ふと SUR 工房のブルースの前を通りかかったところ、とても可愛い縦振り電気、はい、これ TTS101 というやつなんですが、はい、これ2016年バージョンを見たということなんですね。はい、これ見ました。何気なく叩いてみると、それは指先が吸い付くようなんだけど、値段を確認するよりも先にこれ欲しいという気持ちがビビッときました。
はい、
正直言えば GHD キーの方がより安いアウトレット品だったんですが、どうしても SUR 工房の電源の感覚が忘れられませんでした。
はい、
何度も何度も SUR 工房のブースに足を運び電源を叩き、河野 OM とお話をしました。
はい、
だいぶ予想オーバーだったのですが、河野 OM の電源の熱い思いがひしひしと伝わってきて、迷いに迷って2日目の夕方ギリギリになって購入しました。気持ちよくわかります。
はい、
欲しいものの迷いをね、行ったり来たり、買う時も楽しいし、買ってからも楽しいですよ。は
い、
これね、
いいですね。
はい、帰りの新幹線でごそごそと取り出して空打ちしながら名古屋まで帰りましたということで、ね、はい、取れる方びっくりしてたでしょうね。
何してんねこいつ。
至福のひとときでしたということで、ね、はい、今では私のメインの点検となってますということで、はい、ありがとうございます。
いいですね。はい、
河野 M ね、もうすごい電信、はい、本当にね、電信CW 工事でね、電源作っちゃったという感じでしたんでね、はい、すごかったですよね。 はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。JAA と JTR 畑山さんからいただきました。
ありがとうございます。
ウルグアイが入館ということでね、
はいはい、
ワールドワイド DX コンテストでウルグアイの CX2DK が21メガの SSB で RS55 で入館。あ、すごいですね。いいですね、うん、読んだところ JA と J クエスチョン R という、ね、一文字までミスで取ってもらいましたけど、もうそれでダメでした。残念でした。
残念でした。
残念ですね。もうあと一、はい、
もう一つでしたね。
はい、うん。はい。まだまだこれからね、機会あると思いますんでね。
そうですね。そうですね。はい、また今月末 DX の、CW
がありますね。
そうですね。はい。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、次のお便りです。
はい、
JF1TWO、佐伯さんからいただきました。
ありがとうございます。
JARL 若元向けイベントに行ってきましたということでいただきました。はい、ホームフェアでもお会いしました。佐伯です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホームページから拝聴しておりますが、大変勉強になり、視野が一気に広がります。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう言っていただく。まあ、
はい、そう言っていただくと非常に助かります。本当に。はい、もう、止めどもなくいろんな話をしてるという。はい、久しぶりに余裕が出てきたので、144MHz 帯で復活 しました。
はい。
ということで、はいはい、そんな時に、若者アマチュア無線イベントという JAL 主催のイベントが秋葉原の会議場 UDX で行われたので行ってきましたということでね、
はいはい、
私と同じように両親の影響でハモをお始めになった方々が多いようですが、他の影響、特にインターネットなどから入る若いハモもおられるようで勉強になりました。私の始めたばかりの頃は D スターは最先端すぎて新規参入は難しいととっつきにくい印象でしたが、それが全く変わっていますね。初めて持った無線機が D スター対応機という方々も少なくないことに驚かされましたということですね。はい、うん、私の使っている無線機は両親の下がりで20年ものですということでね、はい、無線を新たにお始めになられる方からしたら、好環境でしょうねということでですね、はい、まあ、しかし、新しく作ったり買ったりすることは予算の都合上現在できませんので、新機種はいいなと思っていたりする今日この頃です。
はい、なるほど。
という話をするとあれなんですけど、実はこの方ね、2008年に小3で、ね、4アマ取得ということで、ね、
とはえ、
はい、
高校生ぐらいで、はい、
そうですよね、
はいはい、もう非常にな
んか文章を見たら ね、うん、しっかり大人の文章なので、
はい、そうですよね、
はい、びっくりしました、
ね、そうなんですよ、はい、私もねバーって読んでてね
計算しました、私も、
そうなんですよ、小3で4アマってのはすごいですね、
すごいですね、
はい、はい、まあ、これからもね楽しみなんで、まあ、ちょっとあの経済的なものはね当然、
はい、
あの若いとありますんでね、まず上級ハムをね昔あの目指してみるというのもね、
そうですね、
それありますね、
資格取ってもらってね頑張って、
そうなんですよ、はい、はい、であのねクラブ局とかいろんなところでオペレートする機会もあると思いますんでね、
そうですね、
は
い、そういうところで訓練するのも、
はい、磨いてるんだよ
ね、はい、そうそう、からハムフェアとかでもね、あの、記念局でねオペレートもできます
よね、できますね、
はい、そういうところをね、まあ、利用するというのが一番いいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。ありがとうございました。
プロの資格も QCQ。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。飛んでいけ
強い力。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 派で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK ですのでね、ストアの方からねダウンロードしてお聞きください。
はい、
からジングルお便り募集しておりますのでね、いつものようにメールの場合は ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方までね、お便りください。またお便りの場合は、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますので、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。
はい、
今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73、さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りしました。動き出せずに
その声が聞けた。